皆さんどうもご無沙汰しておりました高橋恭輝でございます。高橋恭輝の恭輝の里とは思えないというわけでですね、もうだいぶ間が前回のね、配信から間が空いてしまいましたけれども、皆さん、お元気にしておりますでしょうか。風邪などひいていないでしょうかねっていう、こんな流行りの番組じゃなかったはずなのにね、なんかやってますけれども、僕の方はですね、ついさっき、まあ、ついさっきじゃないですね、午前中にもう今日発売のバイオハザードリベレーションズが届きましてですね、もうちょっとやってみたんだけどね、あれは怖いですよやっぱりね。なんかもうちっちゃい画面だから、ちっちゃい画面だとなんかその中に全部が入って案外怖くないかななんて思ったんだけども、なんかやっぱり没入感みたいなのがすごくあって、ジルバレンタインっていうなんか主人公の女の人が見えてるんだけど、その後ろに俺が一緒にいてなんかその中を歩いてるみたいな感じになって、じゃあおめえはなんで何もしねえんだってやりながら思ってんだけどでもなんかそれがねすごいやっぱ怖くてね、面白くて、まあこの話もちょっと後でまたしたいなと思ってますけれども、なんかそういうのがあってね、まあもう失禁しながらやってますけどもね、怖くてね。今日はですね、まあそんな話ありますけれども、ゲストの方が来ていただいております。最近ですね、病みつきの力という本を共著ですけれども出されたですね、まあ、ファミツーコネクトオンなんかでもライターの方をやって、ウッドネットさんなんてね呼ばれていますけどもね、まあ、僕もそう呼びますけれども、今日のゲストはですね、遠藤智樹さんです。どうぞ。
ウじゃなくて遠藤ですか、これは。そういう流れなんですか。
いや一応ね、あれはね、大丈夫ですか。大丈夫ですね、はい、はい。まあよろしくお願いいたします。本出されましたね最近ね。その話だけ最初ちょっと触れますけど、なんか触れないと変な話になっちゃうから、
なんかすごい丁寧な、ね、レビューも書いていただいて。
あ、そうなんですよね、レビュー書きましたよ。うん、まあ読んだからにはですね、サイン本までいただいてますのでね、書かないわけにもいかねえなと思って書いてるんですけど、
いや本当ね、サインした甲斐があったな
でもね、僕思ったんだけど、サインっていうのがね、もうちょっとこうサインだと思ってきたらすごい性格出てる。
はい、僕もやっぱり今回、でも初めてなんですよね、やっぱ本書かせていただいたのが、ね。
そうかそうか、
なので、ウッドネットで書くというのも一つなんだけども、やっぱり、ちゃんと書こうかなって気持ちもあり
坂口良一さんのサインかなと思って、良い子悪い子の良い子だった人がね、金ちゃんに言われて、お前のサインはちゃんとしないとダメだよって言われて、サイン刺繍に坂口良一ってしっかり書かされたっていう、あれと同じだったから、もう真面目な人だなと思って、ね、
そう受け取ってもらったんです
ね。そうですよ、そう受け取りましたよ。もう、
まあなんか僕はどちらかっていうとこう、型をですね調べてというか、いろんな人に聞いたりして、書くんじゃないかというところに気づいたのがあれです。
どうすればいいんだと、サインとは言うもの言われたものの、ああなるほど、そうか。
初めなんか、もう一回送ってくださいよ、そしたら書いて送り返します
どうしたらいいんだその本を、僕はだったらもう、それだったら弘中先生にもお願いして2人のサイン書いてくださいよ。
まあ本当はそうですよ ね、2人書いた方がいいと思う
んですよね。まあそんなね、まあお茶目なね、ウッドさんですけれども、
お茶目、はい。
いや、まあ今日はですね、だからまあその病みつきの力のね話もまあいいなとは思うんですけれども、もうレビューの方で僕の方も書いてしまったし、あとまあ読みたい人はねもう買って読んでるくれてると思うので、
ありがとうございます、
ね。まあ、じゃあその、まあ、今日はですね、そのウッドさん、まあ、今日は遠藤さんではなくてウッドさんのですね、その人物像というところになんか迫っていきたいなと思っておりますんで、ね、
迫っちゃうんですか
ついに迫っちゃいますよ。
そうですね、迫られたことないん
だ。いやでもこういうね、なんか活動した人には迫っていかないと、世に何か出した人にはね、これはもう宿命ですから。僕なんかね、もうこんなに世にいろいろやってるね、全然迫られないっていうね もうどうなってんだと思
いなが
ら。
逆に迫り返しますよ、じゃあ。
そう、ああ、じゃあ、それはそれで、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、そんなわけでですね、まあ、一番やっぱりウッドさんからね、受ける印象っていったら、もう、はい、ゲームが大好き、あとはアニメも好きですよね。
そうですね。
うん、アニメ好きになったきっかけっていうのは何ですか？
ですね、
うん、
まあそれはちっちゃい頃から、うんうんうん、小さい子向けの番組っていうのを普通に、うん、多分見させられたり自分 で、
うんうん、
で気づいたら見てたり、うんうん、アンパンマンとかだと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
あ そ, うか
それはまあ、
うん、
見といてっていうのも変だけどもそれはそれで普通に見てて、
うんう
ん、なんだろう僕の中でアニメが好きになったっていうのは自分の中で、
うんうん、
そこの瞬間っていう線引きをしたのが、うん、テロップを気にし始めたっていうところなんですよね。
テロップ、
うん、オープニングとエンディングに
流れてはいはいはいあれですね、うん、
制作してる皆さんの、うんうんうん、でまあ最初はその声優さんに興味が
向
いたの で、
ね、
声優さんのところをやっぱ見てた、
うん、
見始めたっていうのがあるのが、
うん
新世紀サイバーフォーミュラ
あのレピロリロリって言ってるのは何でしょうね
あこれメール
何の音でしょうねこれ
これメールだごめんなさい
なんかサイバーフォーミュラのなんかマシンが走ってきたのかなと思って
アスラーダが
ねアスラーダがね
嘘ですけど、
はい、アスカちゃんって可愛かったですよねそういえばね
ん
アスカちゃんじゃなかったでしたっけあのヒロインって
ね
確か違ったから
そうか、
うん、まあそれであの声優さんの方が気になって
そうそうそれで、うんまあ、声優さんっていうかまあその、うん、ちゃんとアニメを、
うん、
多分趣味で、
うん、
なんだろうなそう変な話、
うん、
キャラクターが実在してて声を出してるって思ってたんですよね
すごい変な話それがサイバーフォーミュラなので多分中学生ぐらいだと思うんですけど、
そうそう、中学1、ね、2年の頃だと思う。
ですよね。
うん、で、うん、その時にまで、うん、その声優さんって仕事を全く知らなかった。
あ、そうなんだ。
多分、うんうん、意識してなかった。
あ、ということは、アニメ雑誌みたいなものは、じゃあ、見てはいなかったっていうことですよね。
見てないですよね。
そうかそうか。アニメ雑誌まで行っちゃうと、うん、もう声優さん特集とか、もうその頃から組まれてたので、
そうですよね。
うん、わかるはずなんですよ。
うん、そうだからそこにたどり着いたのが、うんまあ、僕の場合はサイバーフォーミュラだったという
、うんうん、
ことなんですよね、うんうん、あれ人がちゃんと声を吹き込んでるんだみたいなね
怖い怖い怖いよそれ、
まあ、ないんだけど多分どっかで分かってはいたんだろう、うん、
あの疑わない疑わない心
意識したのがその頃っていうことだったと
思
う、う
ん、はいはいあれね、
事件が起こってるんですけどこ
っち大丈夫ですなんかこぼしてますなんか
こういう時に限ってなんかいろいろ物が落ちるすいません
いや大丈夫ですだから結局そのサンタさんはいないって分かってても、
うんうんうん、
いると思ってる心ですよね
そうですねまあ、うん、そうそうそういうことです
そうかああそうか
それがやっぱりはっきり分かってきて、
うんうん
うん、で次第にそのやっぱりね、うん、アニメってやっぱ作るものっていうか、
はいはいはい
うん、誰かはやっぱり一生懸命こうなんか伝えようと思って、
うん
うん、作ってるっていうところに分かっていたからすごいのめり込んでったのかなという、
なるほどね、
うん、後からの責任によると、うん、自分の、
まあ、今だってアニメーションっていうのは作るのが大変だと思うんですけどもその当時っていうのはおそらくほとんどというか全部手書きだったはずで、
うんうんうん、
相当な労力なんですよね
そうなんですよねやっぱその、うんうんまあ、これはまあ最近といってもまあ20代入ってからだと思うけど、うん、やっぱり実写と比べて何が魅力的かって、うん、もう何もないとこから作り出してあげるっていうね、はいはいはいはい、ところがすごいなっていう
すごいですよ ね、
うん、
で紙芝居って最初はちょっとなんかね思われがち、まあ、要するに高速で紙芝居をしているみたいなところはあるんですけどでもそれでもやっぱりものすごい上手い人が書くと例えば僕はコンバトラー V が一番最初見た時は正直的だったんですけどあのバトルガレッガーを出した後に敵のね敵のメカをぐるぐる振り回すところのダイナミックさって言ったらないんですよこれすごいなと思ってそれを一枚絵で描いてるまあ 連続した絵で描いてるっていうのが、やっぱこれはもうそういう脳がないとできないだろうなっていう。
そうなんですよね。だから、うん、あのかっこよく見えるアングルとかって考え出すと、うんうん、結局あの、うん、アニメーションの原画マンさんとか、そのコンテを描いてらっしゃる方とかってやっぱカメラも持ってるんですよね。
カメラ、それはどちらのカメラですか？スチールですか？
カメラっていうか、そのビデオを回してるというか、
はいはい、キャメラの方ですね、
うんうん、そのこの角度からこういう動きはこの角度から見せたらかっこいいとか、
うんうんうん、
このミス、うんうんうん、この方向から眺めてるときっとすごく強く見えるとか、うん、弱く見えるとか、うんうんうん、早く見える遅く見えるみたいなことをやってるんですよね、うん、やっぱりね。
なんか子供の頃僕たちもそのロボットのおもちゃって1個か2個必ず持ってるじゃないですか、
うんうん、
それの好きな角度ってありましたよね。
あるある、うん、
それをこうやって見て、で自分の中でもうアニメーション化してるっていうか。でもそういう原画や描かれる方とかの発端ももしかしてその辺かもしれないですよね。なんかそういうのをこう形にしていくっていうか。
そうですよね、うん、本当に、うん、だから なんだろう、
うん、
今すごくそのカメラワークとかってすごく多彩になってて、うんうん、今のアニメーションとか、うん、本当に、うん、奥行きなんて基本描いてるものなんだからないはずなのに、
は
い
は
い
は
い、奥に進んでいくように見えるアニメとか、
うんうん
うん、手前に引いていくとかってすごいその辺の技術が進歩していて、やっぱカメラワークって一つね、うん、注意しながら見ると面白いですね。
あの辺って最近の特にアニメーションだと、うん、やっぱコンピューターグラフィックスっていうのがやっぱ奥行きとかっていうと出てくるんじゃないですかね。あれもやっぱり原画を起こしてるわけですかね。
なんていうでしょうね、それも含めて、だから、うん、なんていうでしょう、見た目に派手なその VFX みたいな、
うん、
明らかにコンピューターの映像とか、
うん、
モデリングされた、うん、なんでしょうね、パソコンでコンピューターグラフィックスを動かしているカット、うん、シーンじゃなくても、
うんうん、
そのカメラワークが特殊で、
うんうん、
実はそこに 3D 使われてるとか、う
ん、
っていうのは結構あるんですよね、うんうん、多分、うん、
そうか、今そうか、もともとそのデジタル処理みたいなことも要因になってるから、そういうふうな面でも多彩になってくるっていうことか、
うんうん、そうですよね。だから作れる、なんだろう、見せ方も、
うん、
表現の仕方の一つなので、当然、うんうんうん、カメラの置き方も、
うん
うん、表現の一つって考えると、うん、やっぱ多分作り手の方の選択肢って結構増えてるんだろうなと思いますね。
うん、
うん、
その自分はどっちかっていうと最近のアニメがどうも何かっていう感じではある方なので、
どの辺が
それがね、なんかやっぱ難しいんですよ、うん、うまく言えなくて、例えばそのうるせえやつらで押井守さんだったと思うんですけど、あの人が作画っていうか作画監督したやつとかでも、なんていうかこの感じってなんだろうっていうのがやっぱりいくつかあって、でも最近のはなんかそのそこにデジタルが入っちゃうと、それはデジタルだからできるよねって思っちゃうこととの違いみたいな感じがどうしてもあって、デジタルだったらもっとすごいものができるはずって思うんだけど、でも例えばアバターとかいうあの映画を見たとしても、うん、そこが限界なのかって思っちゃって、例えば 3D に逃げてるという言い方も変なんですけど、 3D にしたからどうだと、特に僕は 3D が見えない目をしてますから、どうなんだとね、いう感じなんですよ。
難しいな。
そう、まあそうですよね。生身じゃないというか、いう感じがして、で結局その宮崎駿さんという方が、ポニョは全部手書きでやるっていう始末じゃないですか。あの人っていうのはもうその絵の人なんだろう、もう絵にもうものすごい人なんだろうなって思って、その。CG ってやっぱりまだなんか未発達の部分で、これからもっとすごいのが出てくるんじゃないかっていう、多分期待、あそうか、期待があるんですよ僕の中には、まだ。そうそうそう、
うまい カードは見つけました
そうそう、なんかまだもうちょっと、うん、
でも期待はもちろん僕も していますよね。もっともっと何かその漠然とはしてるけども、うんうん、もっとすごいもの見せてもらえるんじゃないかとか。
そうですよね、ありますよね、うんうん、
だから 3D 表示みたいなのって、うんうん、多分その何でしょうね、一気に段差が駆け上がる、
うんうん、
多分技術の一つなんだろうけど、
うんうんうん、
それによるその見せ方っていうのが、うん、なんか今まで見てきたもののどの何でしょうね、連続上にというか、うんうん、階段の上に乗っかってくるかとか、うん、あるいはもう全然突然現れた技術なのかとか、うん、なんかその辺を見るがもうちょっといろいろ消化しながら見ていくっていうね、
うんうんそう
ですね、段階っていうとちょっとあれかもしれないけどね、
そので、3D も表現者の方々がどんなにすごいって言っても、うん、一般にあんまりそうなのだろうかっていうところも実はあったりとかして
ああ、うん、じゃああれですか、バイオの 3D はどうですか。
あのだから何度も言ってますけど僕 3D にすると二重になるだけなんですよなのでなんかちょっと酔っ払ったみたいな感じになっちゃうだけなので あれなんですけど、そうですね。で映画館、例えば、僕仮面ライダー好きなんですけども、仮面ライダーも一回その 3D でやったのがあったんですね。それもちょっと見に行ったんですけど、僕にはなんかその 3D のイメージだともうガンガン飛び出してくるみたいな感じなんですけど僕の目だとなんかその浮き上がってくるみたいな感じ、ちょっとなんか手前に寄ってるみたいな感じにしか見えなくて、これはでも僕が悪いのかな、そんな感じだ
った気はするんですけど、
ね、そんなもんですよね、なんかね、うんうん、だからそんなね300円高く取って浮き上がらせてもって思って、変なね、変なのなんかかけなきゃいけないじゃないですか、そんでどっちメガネオンメガネ 3D メガネ 3D オンメガネ 3D って
メガネオンメガネですか
ね、なんかそういうのもあるから、でも確かにそういうので言うと、あの Nintendo 3DS っていうのは裸眼でっていうのは本当すごいですよね。僕なんか説明されてもやっぱりよく理解できなくて、うん、なんかすげえっていうのだけは分かるっていうか、
そうなんかそのね、
うん、
なんだろう、2枚ダブらせてというか角度をねつけることです
ごい、それはなんかすごいわ、
見えるっていうね、すごいよね、しかも調節できるっていうね、
ね、本当もうなんかすごいとしか言いようがなくて、うん、
あの本体のね傾きで結構やっぱ見栄が変わってくるってい
うのが、ね、そうなんですよね、
あるから、
で、あ、3D に見えるっていう角度があるんですよ、僕も実は、
うんうん、
でもめっちゃ上目遣いなんですよねなんかもうなんかね、あのもうラストのところ、あの表彰状をもらったラストのところみたいな持ち方じゃないとあのもう校長から手が離れるっていうところなんですよ、もう あの状態じゃないと 3D にならないんですよね俺
そんな上目遣い
が出るんだ、いやだからもう 3D は諦めてて、Nintendo DS3 だと思ってやってるんですよ僕ね
DS3
どれが1でどれが2かっていうのはこの際なしにしておいて、 Nintendo DS3 だと思ってやってるんですけど、でもまあそれでも十分面白いですよ、あのバイオハザード面白いですよ、リベレーションズ、あの特にウッドさんもそうだと思いますけど、はい、バイオハザードの1作目が出たのが中学校1年生ぐらいだと思うんですよ。
ああ、まさにじゃあサイバーフォーミュラの時期に、
あ、そうですね、多分その頃ですよ。
あ、うん、うん、でもそっか、
もう友達の家で初めてあのゾンビ振り返るのを見てこれは時代来たなと思いました。俺
僕はねゾンビじゃなくて犬でしたね、
うん、
犬っていうと
犬、
うん、ゾンビ犬、
あ、ゾンビ犬ね、はいはいはい、うん、
僕ねあれ多分最初で最後だと思う、コントローラー投げたの出てきた瞬間
え、それは怖くてあの驚いて、
でもうメガネメガネみたいな感じでコントローラー拾うみたいあれ多分初めてだった、最初で最後じゃないかな、
う
ん
う
ん、
あのねだからバイオハザードっていうののショックはすごかったですよ。
そうなんだよね、うん、
でバイオはもうのめり込んじゃって、
うん、
ところがね1、2、3もちょっと僕の かでは、
うん、
んっていう感じではあったんです。あの追跡者がね、
はいはい、
もうあれって前編もう最初から最後まで通して鬼ごっこなんですよ。あの追跡者がずっと追ってくるっていう話なので、なんかその、
そうだね、
その辺のところがまあなんか加えるっていうのはいいんですけど、後から考えるとちょっと可愛い話だったなと思ったりとかしちゃってね。
うん、ラストエスケープでしたっけ？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう、まあ、ワンからスリーはすごいだから好きなんですけど、4になったらもうなんか急にできなくなっちゃって、というのもまあちょっと理由があるんですけど、うん、Wii エディションをやってしまったんですね。
やってしまった。
あの。使えませんかあれ。ずっと、
ごめんなさい、僕はゲームキューブだ。
ゲームキューブとかならいいんですよ、
うん、
Wii エディションから入っちゃったもんだから、もう今までの3作品と全然違うし、まずこのまずこの右腕のだるさをなんとかしてほしいと。長時間できないだろこれっていう。
あのなんかこうテーブルの上に腕を置いて、あ、そっか、リモコンでずっとこう、うん、
そうそうそうそう、
あれだ、うん、
うん、
ターゲットをこう狙ってなきゃいけない、
そうそうそうそう、これはコントローラーがないとできないだろうって思ってて、だからちょっと4以降は少しね、うん、あのちょっとお休みしてて、5も結局やらずじまいだったんですけど、
ああ、もったいないですね。
え、5面白いですか？僕、い
や、4も5も好きですね。
あ、そうなんだ。
あの4はやっぱね、その、
うん、
あの肩越しというか、
はいはいはい、
ね、うん、サードパーソン主義ですか、
うんうんう
ん、あの視点
の恐怖感
ってやっぱ違うなと思う、
まあ、すごいですよね、うん、だからよく考えるとすごいんですよね。その今までの3作品っていうのは、あの例えばお化け屋敷の中に固定カメラがあって、そこからの映像をつなげるという方式だったじゃないですか。
そうですね。
ところがでも実は同じことなんですよね、あの視覚に難があるという点では。
まあ そういうことですよね、うんうん、
視覚に難がありつつ自由度を持たせたっていう方のシステムっていうのは相当素晴らしいっていうのは分かるんですけど、
うん、
何せ手が疲れるという。
あの そこはまあとりあえず置いとくというか、そこは確かに解決しなきゃいけないから、問題だけど、
うん、
そのなんでしょうね、視覚の部分をやっぱり、
はいはい
はい、なんでしょうね、の質を変えてきた
っ
ていうのが、うん、
見事だと思うんですよね。ね、
僕は、うんうん、あのやっぱ1から3って、うん、なんだろう、まあ、言ってもなんか志村後ろ後ろ的な、こう、こっち側見えてるじゃないですか。
はいはいはい。
だからね、うん、あのスターズとか言いながら、
そうそうそう、
追跡者が、
俺あれ初め。ずっとスターズって言ってないと思ってて、スタッフって言ってんだと思ってて、あの、あ、この人はやっぱりお化け屋敷のスタの人でスタッフを探してるんだなって思ってたっていうね。
そっか、それであれか、いろんなところに追跡者が出てくるんだね。
そうそうそう
そう、あれミッキーマウス
方式みたいな、そうそう
そう、こう同じ時間に見出ちゃいけないんでしょうか。
あの脱げなくなったから脱がしてほしくてスタッフを探してるっていう設定だと俺ずっと思ってて。スタッフって言いながら。
確かになんかこれ、うん、そう思い始めたらちょっと面白か
った。ちょっと面白いですよ、なんかね、うん、電気を流してみたりね、そいつに。そうでしょ。楽しかったんですよ、あれ。結局楽しかったんだっていうことですけど、
壮大なスタッフとこう、そうそうそう、アクターさんの噛み合わな
さを
追っかけてくるっていう。
そうなんですよ。
なんか脱がしてくれって頼んでんのに脱がしてくれる。そう
そうそう、
電気仕掛けたり扉閉めたり。
電気仕掛けるのはひどいよね。水たまりにいるぞって言ってガガガガガッつって、こっちはバケモンだと思ったんですからね、うん、でもなんかゲームの楽しさってそういうところを勝手に補うところだと思うんですよ、僕はね、
うん、ああ、わかります、うん、
なんかありますよね。あ、そんでちょっとまあ話戻りますけど、そんでバイオハザードリベレーションズっていうのは、その1、2、3と4、5を合わせたようなシステムなんですよ。
1、2、3と4、5を合わせたって、
まあもうの
全部っていうか、まあ
ものすごい変な例えしましたよね。変な言い方しちゃいましたけど、要するに、あの、なんて言うんだろう、 サバイバルホラーだったじゃないですか、3までは。もうあの、はい、六角レンズを持ってこいとか、
はい、
このなんだろう、鍵の形は合わないとか、なんかそういうあったじゃないですか。
あ、
今回は舞台が、まあ、豪華客船の中で、まあ、洋館が豪華客船になったようなもんですよね。
あ、なるほど。
それに、4の視点を加えたみたいな形なんですよ。
は
ぁーんなんかわかんないけど、
僕この飛び出してこないかなと。
なんかね、うん、この番組やってるとね、たまにゲストの方にはーんって言われるんですよね。伝わんないかな。だから、
いや、うん、ちょっと考える時間が欲しかった。
そうですか。あの、だからそのね、やって、まあ、体験版ダウンロードしたときに、あ、もうこれは絶対傑作だと思って、ワン、ツー、スリーが帰ってきたよと思って、
あ、
それでもう予約して、うん。
その話はちょっと聞きましたよね、やっぱね。
うんうんうん、なんかね、うん、そうなんですよ、うん、多分みんなも思ったと思う、それは。
なんかすごく基本に忠実な、
う
ん、
そうそうそう、
僕もそう、あの、体験したんですよ、
うん、うんうんうん、
うん、そうそう、かみさんと一緒に行って、うん、で、かみさんの方がよりもすごく気に入ってて、
うんうんうん、
ちょっとね、まだ買うか悩んでるところがあるかもしれないです
、うん
買ってやれって話なんですけど、
はい、そうですね、うん、でも面白いですよ、うん、
かみさん自分で買う初めてのゲームになるかもしれないんで、ね、
そうなんだ、
生温かく見守っていこうかな。へ
え、あの、まあそこに切り込んでいいか分からないので切り込まないですけど
あ、でもバイオとね、やっぱうちの、あの、奥さんとかみさんの話はちょっとね、はい、言っても切れなくてですね、
うん、そうなんだ、
はい、あれですよ、
うん、
バイオで、うん、バイオがしっかり遊べるようになったから、うん、モンハンを進めたみたいなところがあるんですよ、
うんうん、なるほどなるほど。
前もちょっと話したかな、うん、あの、まずゲームやらせて一緒に遊べるようにしたいなっていう、うん、どうせね、結婚して一緒に、
うん、あの、一つあの、ね、ウッドさんね、あの、前にも話したからって言っても聞いてる人は誰も聞いてないですからそう、僕は聞いたかもしれないけど、
ごめん、ちょっとそういう収録とか全然考えなくなって
たそういうもんじゃないので
申し訳ないです、はい、それで、あの、
うん、
そう、あの、まずゲームをやっぱ一緒に遊んでもらおうっていう、
はい、奥さんに うん、
ね、あの、ずっとある程度一緒にね、
うんうん、
らしいわけだから、
そうですよね、
で、うん、ゲーム遊んでもらおうと思った時に、うん、その、入りやすいのって何かなと思った時、
うんうん
うん、テキスト系のアドベンチャーなんだよね、
うんうん、
で、逆転裁判、
はいはいはい、
うん、一通り遊んで、
うん、
あって、
逆転裁判はできそうですもんね、みんなね、
好きみたい、うん、で、僕は実はライターなんだけども、読むのがすごい遅くて、
じっくりじっくり読んじゃうんだ、
あの、うん、まあ、全てにおいてそうしてるわけではないけど、うん、3歩進んで2歩下がるみたいな感じの読み方をしてて、
うん、
まあちょっと脱線しちゃうけど、ジャンプとかも1週分のジャンプ読みあるのに1時間半から2時間くらいか、
はい、それはでもいい読み方ですよ、あの、いや、ほんといい読み方なんですよ
いい読み方
車田正美の単行本もそう読んでほしいって思うぐらいのもうすぐ読み終わっちゃうから、なんかあれ一冊が、
あ、でもセイントセイヤはね、僕が最初に買った、
あ、本当同じ
3巻ですよ、しか
も、え、僕4巻
3巻旬ですよ、表紙が、
僕は氷河ですよ、
ですよね、
うん、
まあ、そこ張り合ってもしょうがないところ
だった、え、でもこれ面白いですよ、あの、なんか子供の頃って1巻から買わなくてもいい空気っていうか、
ああ。
あの、もうほらお小遣いが限られてるから、
うんうん、
1冊だけ買うんだったらどこからっていう感じっていうか、それですよねきっとね、
そうそう、 なんだろうね、なぜ3巻からだったんだろう、
あ、僕は完全にもう本屋さん行って、うん、セイントセイヤ多分あったと思うんですよ、もっと、でも4巻が多分最新巻だったと思うんですよね、それでだと思う、
うん、おそらく僕もそうだとは、もう最新刊が並んでて、
でね、うんうん、
それをまず最初に買ったんだ、
そうそう、うん、最初に買った漫画本が一緒って面白いですね
、 まあでも僕の方が三巻だからちょっと早めに買ったん
で。あ、そうかもしれない、うん、僕子供の頃から小説を読む子だったので小説の方がずっと早いんですよ、買ってるのが。漫画はもう本当その頃が初めてで、
うん、ああそっか、漫画、うん、そうね、なんかすごい大いに脱線してるけどいいですか。
もう全然大丈夫ですよこういう番組ですから
なんかもう芋づる式に最初に買ったのはチャギアンダスカだなとかCD の話
CD、 そうなんだ。僕はあれですよ、電気グルーヴですよ。
ああ
、中学校の時に買った。
すごいな、なんか
そうテクノがもうずっと好きでそればっかりですから、
うん、ねえ、これ同じとこもあるかと思えば、うん、ね、全然違ったとこもありと。
そうですね、いやでも初めてですよ、しかも3巻って言われた時のこの僕のもうだから初めて買った1巻を初めて買った人、2巻初めて買った人って合わせて僕らで背拍子になりましょうよそれ。僕 4巻でキグナスやりますから3巻で旬のウッドさんですよ、だからそれは。
じゃあ旬やります
か。やりますよ。
ネビラチェーンですよ。
ネビラチェーンですよ。だからもうね、キグナ、だ、多分その頃はキグナスが好きだったんでしょうね、僕はね、きっと。
ああ、僕ね、うん、5人で言ったらやっぱシリュウが好きだったんですよね。
まあ、でもわかる。あの、うん、男の子はシリュウ好きです。
あ、やっぱり
やっぱ好きですよ。ロザン昇竜派って全く一文字も書けない技の名前言いたいじゃないですか山は書けるか、山は書けるね、
書いてほしいかなっていう感じだけど、
ロザンって3だけちょっと書いてみた、
うん、昇竜。ああそうそう、なんかね、その、うん、今になってみると紫竜ってやっぱ、
うん、
ダメじゃないんだけど、シリウになってはいけないなって気はするんだけど、
単純にドラゴンがかっこよかったんですよ絶対そうですよ。
そうかな。で、あの、なんかね、あの人何かにつけてさ、うん、犠牲にするでしょ。
そうそうそう、そう、目を潰してみたいななんかね、
ね、あの犠牲の、はいはい、みたいなのがね、うん、多分当時はすごい響いたんだと思う、うん、子供心に。
そうかそうか、そう、あ、そういうことか。なんか自分の、うん、自分の中では学校内のパワーバランスがあって、シリュウはあの子だよねっていう感じになってて選べなかった。
なんでさっきからさ、その当てはめるんですか、一人一
人。いや、わかんないけど、なんかね、そういうのがあったの。シリュウはあの子が推してるから AKB みたいなもんですよ。だからシリュウ推しだから、僕はやっぱキグナス、特に氷河ってあんまり男の子には人気なかったような気がして。
ね、そう、うん、あのエピソードの問題なのかもしれない。
そうですよね、
だよね、シリウもそうだけど、うんうん、そのちょっとこう、うん、アザコンというとすごい氷河ファンにはすごい凍らされそうな気がするけど、
うん、そカリツオって言って縛られてね
縛られても好きなんだよ。ちょっとそのお母さんね、やっぱり大事にするって気持ちはすごい当然いいと思うんだけど、
そうなんですよね、うん、
ね、なんかエピソード結構引っかかってくるのかな。じゃあ
でも、なんだろう、あのね、元老魔王剣、一期の、はい、元老魔王剣でしたっけ。
あ、ごめんなさい、でも、
元老剣なんかそれで、それで、あのね、もう海底の中でね、はい、ずっと腐らずに眠っているお母さんの中にこう、入っていって、それが、もうものすごく、あの腐った死体になるっていう幻を見されるっていうね、
バイオハザード
ですけど
マジマジ、もうあれ怖かった
ね。怖かったですよね。いや本当ね、怖かった。であんまりにもあの時代って、その要するにクロスモノみたいなのが流行っちゃって、似たようなのがすごいアニメでも出てくるんですよ。あの鎧伝サムライトルーパーとか天空戦記シュラトっていうのが出てきて、
うん、
どれも好きでしたけどね。でもこの間、あの鎧伝サムライトルーパーを何かにで見たんですよ、はい、久しぶりに。
おー、
そしたら、うん、こんなに展開の早い話だったっけと思って
そうっす、うん、そう割とね、展開に関しては、ね、昔も今も結構スピーディーなものはスピーディーかな
って、うん、スピーディーですよ、うん、なんかと思って、一気にこんなことになるんだと思ってね、うん、結構意外。30
分の間15分ぐらいずっと睨み合ってるみたいなシーンは多分あんまなかった。
なかったですよね、もうサクサク行こうみたいな形だったかな、うん、 あのサムライトルーパーなんてあの当時すごい人気で、あの、映画館で女の子失神したりしてるんですよあれ。見てキャーっつって。
あ、その現象、まあ、間近で見たらそれはそれでびっくりするだろうな、う
ん、時代ですよね。今あんまないですよね。
今も形を変えてあるんじゃない、
あるのかな、うん、今の人気アニメがなんだか分かんないんですけど、そのいまだにこんだけねネットとかがすごい流行ってるのに、
うん、
あの地方に住んでるとテレビ東京が見れないから話題のアニメが見れてないっていう、
あ
この感覚ですよね。
でもテレビ東京イコールやっぱアニメみたいなイメージって、
うん、
やっぱいまだにやっぱ根強いとこもありますけど、
そうですね、うん、
でもやっぱり最近の各テレビ局でも、ね、
うんうん、
キー局、U局含めていろんな作品やってますよね、
うん、あそうなんだ、うん、地方だとだんだん減ってるんですよ。
ああその感覚をちょっと、うん、
ああまあそうかもしれないですね。地方っていうか仙台の話ですけど、なんか
ねそんなにっていう、
日曜朝かそのサザエさんちびまる子ちゃんラインか、
うん、
あと土曜日にコナン君とバクマンが戦ってる、戦ってないか時間ずれてるかとかね、その辺ぐらいだと思うんですよ。あとアニメってやってないんじゃないのかな。
いや、やってると思いますよ。
やってるのかな。あそれでも例えばブリーチとかナルトとかが早朝5時半とかだったりとか、すごいなんか不遇な扱い。一応なんかあのアニメ好きな人から当初来てるから放送はしてやってるけど、あの朝だけどねっていう、録画で見てねっていう感じの、なんか
その辺は昔からやっぱりね言われてましたよね。その
、うん、なんかね、
格差という言葉を使っちゃうとあれだけども、
うん、
やっぱり見れる地域と見られない地域っていうのはね、うん、そうそうそう、あるっていうのは。
それで昔は、そんなにネットがなかったから、盛り上がってる様がダイレクトに、例えばツイッターなんかで、みんな今見てる、Now とかね、面白かったってすごいつぶやくじゃないですか。あの時間僕なんかもうぼーっとしてますからね。全然面白くないですから、あの時。うん、悩ましいなと思って。
オンタイムで見るっていうのは、うん、ほとんど実現できてないというか。
ああ、そっか。まあ、忙しいとそうですよね、うん。仕事もありますからね。
大体早くて翌日の朝とか、午前中とかに見る感じになっちゃうな。
あれですか、今というか、まあ、ここ最近で面白かったアニメって何ですか？
面白かった。
うん、これは良かった
よ。ありますけどね。
うん、ポンポン行ってみよう。
ポンポン。
いやそんな構えないで大丈夫です。はい。
いやでもいろいろ見てますけど、
うんうんうん、
なんだろう、今絶賛放映中だと、
うんうん、
ちはやふるとか原作の、
はいはいはいはい、
原作のですけど、
あれって今やってるんですね。
今やってて折り返して、
うんうん、
2、3話ってとこですかね。
うんうんうん、それはあとノイタミの枠。
いや
違う枠なんですか。うん、そっか。
ベルセルク枠なのかな。
ベルセルク枠が分かんないですよ。
あ、
ベルセルクもやったんですか。
ベルセルクって昔日テレかな、
うん
うん、の深夜で、
あ夜ね、うん、
やってて、で、
はいはい、
このね、しょぼい記憶力が確かならば、うん、その、
うん、
多分ベルセルク枠が日テレ の深夜アニメみたいなので、うん、ダーンって、うん、一発来てすごいの来たみたいな感じで、
うん、
でその枠でその後いろいろね、
うん、
デスノートもやったし、
あはいはいはいはいはい、
あの君ん、うん、君に届けとか
も、君に届け、はい、
同じ枠かどうかわからないけど、うん、この、うん、
とにかく日テレ系の深夜枠と、
だからかテレ東だけじゃないんですよ、
うん、
まあ、別に曲の設定をする必要ないんですけど、
でもあれですよね、結局なんか良質のアニメっていうのが割と深夜枠に来てますよね。どの昔アニメっていうと夕方4時とか、
まあ、やっぱりその客層でしょうね、やっぱり
客層ね、感じがあったんですけど、だから夜にやるっていうことは子供向けじゃないよってことですよね。
まあそういうことですよね。
うんうん、そうかそうか。じゃあ子供は 何見てるんだっていうことになりません？
確かにもう
子供は日曜朝だけですか？そんなこともない。
確かにでもそこはやっぱり一番見てもらえるっていうことで、うん、きっと6時台とかから朝
ね、
バーッと多分盛り上げてくるんですよね。スーパーヒーロータイム。
スーパーヒーロータイム。
はい、
うん、
あと、
ね、あの時間に集中しちゃって、今の子供って日曜日しかアニメ見れないのか。
ね、なんか逆にその、うん、世の中のね、子供のテレビ事情というかアニメ事情というか、
うん
うん、そういう、ね、ものを逆に番組の構成から知ることはできますね。
そうですよね、うんうん、それだとあれですよね、子供が夢中になるもので、うん、なんか分かりづらいかな、やっぱりな、
うん、
ワンピースとかしか見てないのかな、子供は。
いやーどうなんだろうな。ワンピースはでも確かにうちの5歳の子も流れてるともう動き止めて見ちゃったりします
よ、ね、動き止まるんだ。もうそれしかないもんね、きっとね。そんなことないのかな、わかんないけどね。今憶測で物喋ってるけど。
いやいや、でもすごいすごい大事で、やっぱそういうのってすごくやっぱ見どころがあるんだ、うん、プリキュアとかもね、やっぱ、
うん、
まあ、流れで見てる時もあるんだけど、
うん
うん、もう自分がなんか他の遊びに興じてたりしても、
うんう
ん、やっぱ目が奪われちゃったり、動き止まってじっと見ちゃったりしてるっていうね、
うん
うん、そういう作品あります。
なんかね、ツイッターを見てると明らかに子供じゃない人たちがたくさんプリキュア僕の周りは見てるので、うーんって、
うんうん、いや、まあまあそれはもう、
あのでも感覚的にはセーラームーン見てる感覚に近いのかな。
それもあると思いますよ。
ある程度の人たちが見る、ある程度の年齢の人が見るっていうのは、うん、ね、
やっぱりね、僕もそう言ってもやっぱ仮面ライダー、
うん、
平成ライダーとか特に好きで、
うんうんうんうん、
今一緒に見ちゃってますけど、
まあ見れますからね、あれは普通に大人見れますからね。
もう僕の方がフォーゼに関してはちょっとハマってるかなっていう。
いや、あのフォーゼはここ最近では相当いいと思います。まず、あの仮面ライダーかって言われると相当厳しいんですけど、それ以前の問題であれは作品として面白いですね。
ああ、
うん、
うん、
まあそれは間違いないですわ。
そうそう、いろいろこう仮面ライダーと、
うん、
なんだろう、のイメージにそうかそうないかみたいな、はいはい、
うん、
そういろいろ仕掛けとかはあるとは思うけど、うん、確かに面白いですよね。
そうですね、
話の展開というか、う
ん、面白いですね、
うん、
あの仮面ライダー愛って、あ、まあ、仮面ライダーの愛ですよね。僕は仮面ライダー愛と呼んでるんですけど、仮面ライダーと名のついてテレビで放映されたものは仮面ライダー G 以外は愛そうと思ってて、あの
愛せないものがある、
あるんじゃんって言われると困っちゃうんだけど、あのね、まあだからどんなに形を変えてもその名前がね関してあれば、あの悪いことは言わないようにしようっていうのが僕の中にはあって、でも実際悪いところがなかったりとかするからね、まあいいんですけど、あのフォーゼもだから仮面ライダーの仲間として僕は見てて、うん、でもそれでなくても面白いですね、うん。昭和ライダーとはもう全然違いますよ。昭和ライダーってやっぱりあのだいぶ伝説になっちゃってるところ、自分の中で神格化してるところもあって、改めて見ると緩かったりするんですよ、割と。
改めて見ると。
そうそうそう。本郷武史がね、あの本郷武史が勝手に人の民家に上がっていって、俺は追われているよ、逃げろって言うんですよ。そんなヒーローいないじゃないですか。でも昔はなんかそれがそれだったみたいなところがあったりとか、あとショッカーがね、ショッカーなのにトラックにショッカーのシール貼るなよって思うわけじゃないですか。そのゆるさが、まあ、もちろん昔はねあったんです。今はもうその辺がないだけでも完成度は相当高いはずなので、うん、
まあ、そうなんですよね、うん、だそう、なんだろう、別に昔の作品が、
うん、
雑に作られてるわけではない
ではないんですよ、もちろんそうですよ。
の、
うん、
なんていうか、その頃の感センスというか感覚であったり、
うん、あとやっぱりお子様向けっていうところも多分にあったと思うし、うん、今よりもね、もしかすると
だから今すごくアニメも、うん、特撮もそうなのかもしれないなと思うのは、ちょっと うん、嘘がつきにくいというかね、いい、
はいはいはいはい、うん、そうなんですよ、
嘘がつきにくいせいで、
うん、
なんか、
うん、
出し惜しみされてしまっているカットだとか、
はいはいはい、
展開だ
とか、はいはい、分かる、あ、それは分かる、
うん、そういうのがあると、なんか僕はもうぶっちゃけ一旦全部受け入れるから出してみてほしいみたいな気
がしたいんですよ、ね、あるんですよね、うん、ただもちろん、相当規制が厳しいっていう現実もあるみたいで、うん、
まあ、それは表現のあれはあるでしょうね、
そうですよね、うん、これはやっちゃいけないっていうのも相当多いらしくて、
うん
うん、仮面ライダーもあのクーガーでさええっ、ー、と、まあ、グロンギ怪人のね、
はい、
人の殺し方がまあ残酷だっていう投書が来たぐらいなので、まあ、結構本当に表現は頑張ってた方なんですけど、その後はやっぱりあの、うん、クーガーを超える残酷表現っていうのはなかなか出てないような気がしますね、うん、
ああそっか、うちの息子はやっぱりその過去のライダー作品、
うんうん、
平成ライダーを遡って DVD 借りたりして、
うんうん、
僕が借りてきて、
うん、
次何見ようかみたいな感じで見せてた時に、うんうん、クーガーはね途中でね、
うん、
もういいかなみたいな感じになっちゃったんですよね、
あ、
なんかあるのかもしれませんね、うん、やっぱねそういう感じる部分がね、うん、
ちょっとね怖いかもしれない、
うん、
うん、本当に殺してる感じが出るんですよ、クーガって。でももちろんそれが作品のテーマだから、
うんうん、
それは書かないといけないところなんだけど、やっぱちょっとまだね5歳ぐらいの子は厳しいかも、
うん、
今になってくるとちょっと、まあ最近の特にフォーゼなんかもう全然大丈夫だと思うんですよ、
うん、
あのどこかちょっとアニメっぽいとこがあるじゃないですか、
そう、うん、そう、まさにそうですよね、うん、そう思いますね、
あのギミックをね、うん、こう手足につけてなんていうのはすごい楽しいと思うし、やってみたくなると思うしね、子供もあれは、
あれはね、うん、ほんと大人でもやってみたくなってんだから、これしょうがない
よな。ただね、僕はあの思ったのがクーガじゃない、フォーゼの前ってあのオーズやってたじゃないですか、
はい、
でオーズに出てたバースっていう仮面ライダーバースっていうのが、ね、ほぼフォーゼと同じ機能なんですよね。だから、
ね、
初めフォーゼはダメかもしれないってちょっと思ってて、最初の数話はね、子供たちに受けないかもって思って、バースじゃんと思われたらって思ってたんだけど、
うん、
まあそれをもうなんかもう投げ倒すぐらいストーリーとかになんか勢いがあったからもう安心したんですけど、初めはちょっとキャラクターとしてどうなの、これおもちゃ売れるのかなって思ったりもしたんですけど全然大丈夫でしたね、その辺ね。
なんかその、うん、なんだ、ギミック、うん、みたいなところで、両腕両足みたいなところの組み合わせの面白さみたいなことをね、うんうん、考え始めると、うん、多分あれ書いてて面白いだろうなとか、
いや面白いですよね、
書いててね、
うんうん、
こういう使い方を したいとかさ、なんかこれとこれ組み合わせたらこういう、うん、
そうそうそうそう、この怪人にはあれとあれでやったらいいんじゃないかとかっていう、で主人公がある程度バカなのがいいんですよ。そして司令塔が別にいるっていうのがまたいいんですよね。あれはね、うん、
あの部活的な発想みたいなのも多分、
うん、そうですね、面白いですね、うん、それでなんか今あれ見てて思うんですけど、おそらくまあ1年間なので来年の8月ぐらい、あ今年のか8月ぐらいまではやるんですけど、
うん、
3月になったら先輩たちが卒業するんですよね。そうなると、
それそうなんですか、僕知らなかった。
いや多分1年上なので3年生だと思うんですよ。
お
お、さらにあの流星君も3月までの交換留学生っていうか言われてたような気がしたので3月なんかあんのかなと思って。
ああ、なんだろうそれ、
うん、なんかそれはもしかすると伏線なのかなと。まあ単純にもう隣に大学があってそのまま進級してっていう可能性もあるので、あれですけど、
なるほどね、
なんかその、うん、それ3月に何かあるっていうのは多分間違いないなと思って見てますね。
ああ、
うん、
もう本当ね、フォーゼに関しては、
うん、
シナリオとかでも、あの、グレン・ラガンのね、
うん、そうなんですよ、中島さんで、もうだから熱いんですよね、
もうね、あの、それこそグレン・ラガンと同じあの、
うん、
物差しで何か言うっていうのは縁だと思うんだけど、
うん、
もう、バイバイゲームというか、
うん、
だんだんスケールがとんでもないことになっていくのを期待してるっていうのはありますね。うんうん、
で、あのプロデューサーの方っていうのがどちらかというと、まあ、ダブル仮面ライダーダブルからプロデューサーに入った方なんですけど、はい、どっちかというとその箱庭みたいな舞台の中で、活躍させるヒーローを活躍させることが好きな人みたいなんですね。仮面ライダーダブルっていうのはフートっていう世界の中だけの仮面ライダーだったし、今回は学園の中だけで起こる事件を解決する仮面ライダーなんですよ。だからその点で中島さんが例えばもう学園から出たいって思ってたとしてもそこを嫌う可能性があるので、どういうふうにこのね流れていくか、作品って絶対脚本家の方とあとプロデューサーなさってる方とかのことでなんか予想がついたりつかなかったりするので、僕そこら辺面白いなと思って見てますね。
それあれじゃないですかね、学園ごと漂流しちゃうんじゃないですかね。
あ、もう月行っちゃうかな。
なんか僕今なんか別の作品と強引にクロスさせてしまったような気がするんだけど。
なんかでも今のところはあのゾディアックの方々を尊重してもうちょっと、うん、もうちょっとあの路線で続きそうな気はするけど、
もう今のその流れでもその十分面白くて、
うん、
なんだろうな、僕の中で、ね、その新しいスイッチが出てくるのをね、
はいはいはい、
うん、楽しみしちゃってる方がね、うん、そう、それは楽しみなら楽しみなんだけど、うん、なんか本来のこの物語を楽しむっていうところとちょっと外れ、うん、僕がなんか 見たいと思ってるもの、うん、外れ始めてたら怖いなとはちょっと思ってます。
一応今のところは怪人に合わせてとか、あとそのストーリーにちゃんと絡めてるところがやっぱ上手だなっていうか思うじゃないですか、うん、
うん、
そうですね、おもちゃなんでね、あのそう売れるスイッチにしろって言われるとね、なんかまた変なスイッチ出てきちゃって、うん、やっぱなんか脚本家の方の中にはもう諦める方がいるので、おもちゃがもうこのタイミングでこれ出すから出せって言われてもう諦めて急に出てきちゃうやつとかってあるじゃないですか。
ね、まあ、でも40番までね、今回の場合はその、うん、もうあらかじめ決まって
る、いや決まってますね、あれはね、きっとね、うん、うん、
それをあとはうまくどう使っていくかっていう、うん、ストーリーにどう絡めていくかっていうところで、
うん、そうですね、うん、いや学園ものっていうのは面白いですよ、やっぱり1年間しかも1年間通してやる学園ものって実はあんまりないですよね、テレビでも。で1年間通すっていうことは、ね、学園にあるいろんな各種イベントを盛り込めるっていうことなんですよ、
うん、
これはね相当あの楽しいんですよね、やっぱり。
確かに、
うん、
全てのねイベントが、
そうそうそう、だからやっぱ3月のね卒業入学シーズンとか、うん、ちょっとこうその頃にも一つ盛り上がりがあるなっていうのが僕の今の見てての予想、う
ん、やっぱその1年ものってそこが強みですよね、うん、その日本の場合特にそうで、うん、そうそうそう、四季があるじゃない
ですか。そうそうそう、そうですね、
だからアニメーション、うん、でもそうなんですけど、やっぱり50本ものがすごく減ってしまったっていうのが、
うんうんうん、
日本人がね基本的に感覚として持ってるその四季みたいなものっていうのを反映できる場所がなくなっちゃうというか、今、
うん
ね、別にあの悪い意味じゃないですけど、
うん、
あの夏で待ってるっていう作品やってるんですけど、冬じゃないですか、完全に。あ、
そうです、うん、そうですね、うん、
だからこの辺ってやっぱり四季がすごく、
うん、
四季を使った、
うん、
そういったなんだ日本人みんなに共通して感じられるような感覚を使った作品ってやっぱ50本、うん、1年通した、
そうですよね、
50本である必要はないんだけど、うん、もう1年間通して描いてもらう作品が僕はなんかすごい好きなんですよね、
うんうん、季節感っていうのは絶対にあって、あの、タイトルでやっぱすごいなと思ったのは、あのアニメーションの長編のやつだと思いますけど、秒速5センチメートル。ありますよね、そういうタイトルのやつ。あれってなんか桜の花びらが落ちる速度らしいんですよ。
ああ、なるほど。
それ聞いた時に、もうなんてリリカルなんだろうと思ったりとか、うん、でもそれって日本人じゃないと伝わんないですよね、きっとね。
そう、
日本人だと桜だけでなんかいろんなことを思い浮かべるじゃないですか、
うん、
これ多分他の国の方にはあんまりないと思うので、
この間そうそうね、あの正月にやってた相棒もそうでしたけどね、うん、やっぱり、はいうんうん、そういう ね演出が通用するっていうか、
僕ねそれ見逃してるのもうね思いっきり見逃してんの俺、あれすっごい見たかったのに。
いやあれはね、じゃあ正月ならではというか
見たかったな、
ぜひ見るチャンスがあったら
ね。もういつなんだろう、ね、DVD 待ちなんですけどすごいなんかね、その大事な録画を最近忘れちゃうみたいな。例えばブログで、あの今まっちゃんのコントが夜やってるんですけど、月に1回ね、あれのレビューを書くっていうのがもう、
うん、
結構あれレビュー書くとものすごい見に来てくれる、読みに来てくれるんですよ、
うん、
なので毎回やってるんですけど、毎回録画忘れちゃって、だから1回の視聴で全部記憶して書かないといけなくて
すごいな、
すごい大変だったりとか、うん、まあ今ウィキペディアとかでフォローされてたりとか、もう翌日にフォローされてたりとかするので助かったって思う時もあるんですけど、うん、なんか忘れちゃって、相棒も忘れちゃって、もうなんだよって思います。あの時って自分だけだから責めないといけないのって、もうなんだよしか言いようがないんですよね。お、俺って思って。
そうで今録画もう当然みたいな感じになってて、
うんうん、
でやっぱりその、うん、撮っておけばいつでも見れるっていう状況にいつでもできるんだけど、なんか逆にその録画して見る。っていうのが当たり前になってきたがゆえに、うんうん、ライブで見ることの価値とか、
うん、そうそう、
でそのツイッターでね、
うん、まあ、分かりますよ、なんか、うん、
ね、流してそのみんなで共有するみたいなところが、
うんうん、
改めて価値を持ち始めてますよね、確実に。
あ、でもそうかもしれない、うん、
だから逆にね、テレビの放送を、
うん
うん、リアルタイムで見ようとか、
うんうん、
そういう動きはなんかアニメとかテレビの番組に関してはありそう。
ありますよね、その時それを見てる。で、そうですよ、だからあのバルスなんてもうまさにそれですよね
この間あれでした
っけ、うん、
抜かれたんでしたっけ、
なんかあのもう中国の明けましておめでとう抜かれたみたいなこと書いてましたけどあのバルスってみんなで言うっていうそのことってなんだろうって思う
あれはだから結局そのツイッターの許容オーバーによってみんな使えなくなるみたいなことを、
うん、まあもちろんそれもちょっとやりたいっていうのもあるだろうし、
そうなのかな、
あとその一体感ですよね。
そうそう、だからそうそう、それが言いたかったんですよ、うん、あの要はそのどうにかなってしまう、なんか障害が起こって使えなくなってしまうっていうのが分かっててもやらざるを得ないみたいな、
はっきり言ってテロですよねそれねただのテロ行為ですよ。
そのなんだろう、
うん、
気持ち、
うん、
すごい大事な気がする。
そうそう、うん、だからそれってやっぱお祭りだと思うし、で、
お祭り、
うん、逆にそのテレビって今多分見られなくなってると思うんですよ、
うん、
あの視聴率もやっぱね如実に減っていってるみたいだし、全体的な視聴率というか、
うん、昔ながらのね、視聴率の計算方法はもはや通用しない、
うん、通用しないですよね、うん、いや録画してまで見たいものっていうのは確かにあるので、
うん
うん、特に最近あの NHK が変な番組すごいやってますよね、
あ、
うん、なんかね、あの男の子が男の子がかまどと喋りながらスイーツを作るっていう番組があるんですよあの仮面ライダー演じてた瀬戸康史君っていうのがやってる番組なんですけど、
はいはい、
俺あれ見た時にこの番組何なんだろうと思って結構いい時間10時とかプライムタイムみたいな時にやってたりとかして、なんか攻めてるなって、ブラタモリもそうだと思うし、
そうそう、うん、攻めてますね、
攻めてるなと思って、なんか普通のなんかね、あのね、なんかあのバカをバカにしたような番組しかやんない、あのゴールデンタイムのクイズ番組とかよりなんかそっちの方が面白いなって思ったりとかすることってあるなって思って、うん、
やっぱりその辺で結構多様化してきてるというか、うん、いろんな人が見るし、
うん
うん、
ね、
ね、
そうですよ、
やっぱ勝負してきてますね、
逆になんか NHK の方は、なんだろう、ネットでテレビ配信するみたいなことを言い出してるみたいで、なんかね、今ネットからも受信料取る気なんじゃねえかって結構ね、なんかネットの住人が怯えてはいないけども、怯えることはないか、うん、まあ、確かにネットの面白さを一回知っちゃうとっていうのは僕はあるような気はしますよ、
うん、
でね、あのなんかそれ CM でね、何だったかな、のど越し生かなんかで、ネットの評価はって言った後に、そんなものは気にしないでまず飲んでっていうなんか CM あるんですよ。あれとかも相当ネットのことを意識してんだろうなと思って。
ああ、そういうことですよね、
うん、なんかでもそれってテレビ見てる人はテレビしか見てないんだからって思うんだけどね、ネットでやんなきゃと思って。
いや、もう、うん、その辺ももうなんだろう、うん、ここでしか見れないものみたいなのがだんだんだんだんこう、なんだろうね、
うん、
なくなってくるのかな。
そうなんですよね、うん、で特にそしてテレビって、あのでもテレビのねことを擁護を一つするとなると批判もしやすいっていうのが多分あって、あのね、ね、山の上から水注いだら下にいる人たちはみんな見るっていうことはあるじゃないですか、みんなにかかるっていうのはあるじゃないですか。だからテレビってそういうもただでやってるし、チャンネル回したら必ず見れちゃうから、ちょっとうるさい方々に見つかっちゃうと、これダメあれダメになっちゃって、すぐにダメになっちゃうっていうか、やれることがなくなっちゃうっていうか。でそうなると、まあね、ネットはまだそれがないから、まあ、炎上という一つの言葉はあるけれども、なんかそれとはまたちょっと違うことだと思うんですよ、うん、違う、まあ、似てるけどね。
しかも、うん、そのなんだろう、意見ないし、
うん、
その文句みたいなのが、
うん、
ネットのおかげでフィードバックしやすくなったというか、
うん
うん、発言しやすくなったというか、
うん
うん
うん、そうですよね。あ、そうそう、それもありますよね、きっとね、うん、
そうですよね。
そうなると、うん、テレビはその分かってる人向けのテレビがなくな、例えば70年代とかっていうのテレビとかって、これはシャレですよねっていうのがみんな分かってる空気の中でやってたような感じがあったのに、なんかだんだん80年90年ってなってくると、なんかいじめにつながるとかね、言い出す人とかが出てきたりとかして、
そう、あの学校の校則、
うんうん、
まあ、昔ちょっと僕が、
うん、
あの、
うん、
大学とかの時にちょっと学んだというか聞いた話だと、
うんうん、
やっぱ学校の校則とかって、
うんうん、
やっぱ人数が増えると増えるんですよね、
はいはいはいはい、
生徒の数が、
うんうん、
もうそれはもうどんな場所だろうと、
うん、
どんな学校だろうと、
うん
う
ん、
とにかく人が増えたら増えるという、うん、なぜかっていうとやっぱりその分そのたくさんその個性的な人が集まってくるわけだから、なんか問題が起こった時に一個一個その
追加
過剰書きが増えるわけです
よ、はいはい、
これはやっちゃダメ、あれはやっちゃダメ、
はいはい、面白いですもんね。あの校則でもなんか変な校則があって、あの異性の下腹部に5秒以上タッチしてはいけないっていう校則がある学校があるらしいんですよ。4秒までいいんだみたいな。
逆にね。
逆にね。なんかだからそういうの聞くと、なんかあって、事件がなんかあって、大人が真面目に話し合って5秒ってなったんだろうなとかって、うん、思ったりとかする。
その会議は相当面白い。
でも当人たちは真剣なんですよ、あれ。きっと。どうしますかって。
まさにそのまさにその例が指し示す通りで、
うん、
あらゆると言ったらあれだけども、うん、なるべく
そうそうそう当たり障りなく、
そうなるべくみんなが使っていけるような多分ルールになるんだけども、
うん、
だんだんだんだんその細分化されていく
っていう、うん、そうですね、うん、でもその回答が今その7時ぐらいからやってるテレビって言われちゃうとなんか悲しくて、やっぱりね、ご飯食べに行く、有名な人がご飯食べに行って美味しいって言ってる番組だけになっちゃったりとかしてるじゃないですか、それ面白いかって思って、あのでもなんかテレビ側のなんか意見だと、そのあんまり無駄な情報みたいなのを流した方がご飯食べながらとかかけてる分には うん、いいっていうこともあるらしいですけどね、なんかね、ま
あ、そん なんかしながらテレビ見るっていうのが、そうそうそう、うん、一つの形だよねっていうことなんでしょう。
そうですよね、なんかがっつりこう座ってみたいなことがなんかなくなってんのかな。
ゲームとかだと、うん、もう自分が遊ぶ主体じゃないですか。
そうですね、もうそれしかやれないから、
握って、うん、動いて、うん、それこそ右のね、右の肘を痛めながらでも画面に向けて、
それがね、野球だったらもうピッチャーだったのにっていう感じですけど、
肘バックなんですよね、うん、もう完全に。
そうですよね、だからなんかすごい思うのは、時間、僕はもう特にすごく時間のない人間なので、もう時間がないって言うとバカだと思われるからあんま言いたくないんですけど、時間管理できねえんだなって思われるのが嫌なんであんま言わないんですけど
僕逆にすごく、うん、なんか深刻な方に今聞こえたけど、もう僕には時間がないから
違います、あのそうじゃないです。一つちょっとギャグを思いついたけども、歌の歌詞だったんでやめます。言っちゃいけないんだと、危なかった。いやだから僕はもう今日さっきもちょっと1時間だけバイオやりたいと思って、バイオハザードやりながら録画していたテレビをかけて、なんだろう、あとちょっと電話しないといけなかったら電話してっていうような。もう3つ、あとその間ムーちゃんに餌を与えながらみたいな、もういくつものことをやるんですよ。
あれですね、ザッピングですね。
ザッピング、まあそうでしょうね、あのこれが平成の聖徳太子なんじゃないかなって思いながらやってるんですけど、あれでも聞いたら、なんか聖徳太子の時代ってみんな喋るのゆっくりだったらしいですよね。10人の言葉が聞けたとかっていう、まあ、後付けの設定かもしれないけど、平安じゃないか、もっと前の人たちって今みたいな情報化社会じゃないから、みんなゆっくり喋ってたんだって。だから10人ぐらいは多分聞けたんじゃないかっていう説があるっていう。
10人っていうのはすごいなと思うけど、
うん、でもすごいゆっくりなんですよ、なんか喋るのが、
話す時間っていうのはね、うん、大事というか、今はすごく時間ってやっぱね、うん、うん、時間をなんだろう、うん、優先ってみたいな価値観は結構やっぱはびこっちゃってます、
ね、うん、そうですよね、うん、なんでこんなに私には時間がないんだろうと思うことが多いですわ。
僕も何かにつけてやっぱ時間が足りないとかっていうふうに自分で思ってしまうけど、
うんうんうん、
時間があったらじゃあやるの、うん、って言われると、
うん、
結構痛いって思うことも多々あって時間があったらもっと、うん、あの相性って寝る時間も増えちゃったり遊ぶ時間も増えちゃったり、結局やるべきことやらないんじゃないのとかって言われちゃうと、
うんうん、
100% そんなことはないとは言い切れないんだよね。
ああまあね、それはそうかな。
だからやっぱ限られてるからっていうのかな、うん、もう何時間しかできないとか、
うん、
ここ30分しか隙間がないってなった時に、うん、結構力発揮しなきゃいけないみたいな。
そうですね、うん、だから携帯機の魅力ってもうすごくて、
うんうん、
ちょっと時間ある30分とかできるじゃないですか、移動時間とか、
あの時の集中力ったら半端ない、
ね、半端じゃないですよね、
うん
うん、なんか昔その時本読んでたはずなのに、うん、今もうゲームやってますからね。
まあそれはあの本に挑む場合も、うん、ゲームに挑む場合も多分一緒だと思う。
うんうん、
やっぱりね、その限られた時間が自然とこう用意されるというか、
うんうんうん
う
ん、
そうするとやっぱりね、
一人タイムアタックですよね、
なんか
ね、
そうそうそう、うん、やっぱり体も頭もこう、
うん、
心も反
応して集中してね、うん、で集中しすぎて駅をちょっと一つ行っちゃうとかね、なんかそのぐらいの勢い持ってね、うん、
だからなんだろう、な一つの物事にと、
うん、
いうか、その例えばモンハンだったらモンハンに、うんうん、なんかたくさん時間を費やしたっていう数字だけじゃない
の
かなと、
うんうん、
同じ1時間の中でも
結構ある1時間ありますよね、うん、
濃さが全然違うんだ
とかね、はいはい
はい、
もうね、恐ろしい話でね、1時間話してるのにねモンハンの話今でできたんですよ。
いや
こんなに本当はモンハンの話しないといけないのに今出てきてる。
神様の話完結してないのがすっごい気持ち悪くて、
ね。あ、もうどこまであの話しましたっけそれ。
本当序盤なんだけど、
うん、
あれですよ、うん。テキスト系のアドベンチャーでゲームに慣れて待ってってところで終わっちゃってるっていう。
それもうちょっと進めましょうか、そこね、そこ最後まで行きましょうね。
そうだから、うん、そう一緒にね、やっぱゲームやりたいじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
どうせ一緒になるんだからさ、うん、趣味を共有したいと思
って今思ったけど30分くらい笑いないよねこの番組ね大丈夫かな、はい、はい、どうぞ。
だから一緒にゲームやってもらうためには、うん、いきなりモンハン遊んでもらっても多分無理だろうから、
そうですよね、
段階踏んだわけですよ、
うん、赤ちゃんに鉄アレイさせるようなもんですからね、
まあ、そうそうそう、ね、うん、そうそう、で、まあ、テキスト系から入り、塊魂に行って、うん、ゆるいアクションゲームに触れてもらい、
うんうん、
で、まあ、次がバイオだったんです
けど、はいはい、あの塊魂 ゆるいけど面白いやつですよ皆さん、ゆるいだけじゃないですからね、
あの世界観の緩さみたいなところで、
う
ん、
そうそう、そっちね、
うん、で、うん、でバイオで初めて、うん、結構複雑じゃないですかバイオって、
まあそう、どこからバイオの何ですか、
あ、そう、それで、
うん、
僕はすごい彼女が羨ましいなと思ってるのが、
うんうん、
あの人はゲームキューブで初めてバイオを遊んだんですよ、うん、バイオ1
をね、あのリメイクの、
そう、
うん、
それがすごく羨ましくて、
ああそうだよね、そうだよ、
クオリティになったバイオの、うん、あの犬バリーンの
そっちのも
ね、クオリティで初めて出会うってすごい羨ましいなと思いながら、
うん、もうさ、それ後ろから楽しかったでしょ見てて、今行くぞ行くぞっていうそこ行くぞっていう、
そうそうそうそう、来るぞ来るぞって思ってたら来なかったりね、オリジナル版と違
う、そうかそうか違うからね、うん、
そう、そこを見てて、
うん、
まあちょっとモンハンまで、
うん、
強引にと言ったらあれだけど、
あ、うん、いやでもよくね育て上げましたねそこまでね、
5年ぐらい買ったの
か5カ年計画じゃないですか
5、6年だったような気がするけどな、うん、
あでも
それちょっと言いたかっただけで、何でしたっけ、
いやもうなん、いやそれで言うとな、この話何でしたっけなんですけど相当でもね、これ本当に分かる人しか分かんない話しかしてないですよね今ね、ずっとね、
あ、そうですか、
うん、でも分かる人しか聞いてないと思うのでねこの番組は、
あ、
うん、
なんか仲間がたくさんいて嬉しいです、
う
ん、
いやもう本当ねそうですね、まああの尺は足りてるんですけれどもそろそろまあね全然ねそういうまあこともありましたけれども、じゃあまあ最後にですね、今一番遠藤くんが
まあちょっとなんでそこ
病みつきになってるものってのは何ですか、
ああ僕が今ね病みつきになってるのは何だろうな、でもなんだろう、選ばなきゃいけないんですかね、
あのまあ番組の最後を締める何かなんで適当に選んでください、うん、
ああ
、でもそんなにやっぱある、病みつきになってるものが
ある、あるね、
あるすごい、
うん、あるし、うん、
やっぱそうだよね、作者はそうあってほしいよね、病みつきになってほしい、うん、
な
んですか、
そうそう、ごめんなさい、うん、あのブログに書いてもらって、
うん、
まさしくそうだなと思ったんだけど、うん、やっぱ人生に病みつきになってますよね、一言で説明しろって言われたら、
そうか、うん、なんかね顔表情にねそれが現れてるんですよね、ウッドさんってね
あ、そうなんだ、
うん、もうね思う、それは会って初めて会った時に僕はあの表情とかあと仕草とかからその人のバックボーンを想像するのが好きなんですよ、
うんうんうん、
でだんだんそれをやってるうちに本当に当たるようになってきちゃってなんかもう、まあ、前も多分会った時にちょっとなんかちらっと話したことあると思いますけど、
うんうん、
なんかだからその時はなんかそう思って、うん、でも本当そうですよね、いろんなこと興味あるでしょ、だから
あるある、うん、
ね、
あります
ありますよね、
いろんなことに
興味ありすぎ、今日すっごいいろんなこと興味あるんだろうなと思って、もうそれがね顔中に出てるから
顔中から出てるか、
出てます
よ、そう言ってもらえると嬉しいっちゃ嬉しいですよねなんかね、
うん、
だってもうね、うん、多分1回しか来ないでしょ、もうこういうチャンス多分
ああ、何のことですか？
いろいろと、
うん、
多分僕今33だけど、
はい、
多分もう33は経験できないじゃないですか。
ああ、いい素敵な考え方ですね、それね。うん。
うん、だから、
うんうん、
この年でやれること、
う
ん
あ
そうですよね、というのも変だけど、うん、別にだから33の、ね、方がみんな同じ経験をしろっていうわけでは決してなく、うんうん、今の僕が、ね、楽しめるところは、うん、どんどん遊んだ方がいいじゃないですか、楽しんだ方が。
すごく思うのは、人生って俺はやっぱり長く生きたら生きたほど面白いような気がするんですよ。
あ、
特に少しずつ考え方が変わってきたりとか、うん、体の変化があったりはするわけじゃないですか、うんはい、それ感じるのって
うん、
なんかここでやめちゃうのはもったいないっていう気はすごくしますね。
なんかその、うん、密度のさっきもねちょっとゲームの話とか、うんうん、なんかその辺の話も、
うん、
でも出たけど密度の話っていうのはやっぱ一方である、
うん
まあ、間違いないんだけど、
うん、
客観的に見てやっぱ何年生きたかとかっていうその時間、
うんうん、
時間ってその確かなものっていうかなんていうか、うん、みんなで共有できる感覚じゃないですか。この人はいくつだっていうのが、うん、正確なねあれが分かれば、うん、この人は少なくともって言い方変だけど、うん、33年生きてきた男の人なんだなとか、
うん
うん、その中そこからなんかこう自然とにじみ出てくるものとかってありますよね、うん、やっぱね。
そうですね、そのそうなんですよ。だからそれだけにあのやっぱ僕は気恥ずかしくなる時があって33 ね、まあ世間では10万33歳って言ってますけど33にもなってこれだからっていうのは僕はちょっとやっぱり自分では少し思ってて、うん、
そうなんですか。
そうですね、途中自分の、まあ、反省点みたいなところではあるんですけど、あんまりにも世を憂いすぎちゃって自分の成長を止めてるところがあったから、うんそれを取り戻さないといけない作業が自分の中にはあるので、もうウッドさんなんかすくすく育った印象があるもんね、なんかね勝手なイメージだけど。どうなんでしょうね、分かんないけど。
いや、うん、あのね、うん、最近やっぱ上がらなくなったんですよね、
う
ん、
あはいはい
実は、
うん
うん、だから実今日もこういう、
うん、
なんだ収録とかって言われたら、
うんうんうん、
例えば5年前ぐらいだったらものすごく緊張したと思うんだけど、
分かる気がする。
なんかね、
そう分かる、俺もそれ分かる。
でなぜ緊張したのかって最近僕なりに考えたんですよ、
うんうんうん、
そしたらやっぱね事前にすごい準備してんの。
あそう、うんうん、
こういう話をしなきゃならないとか、
うんうんうん、
でもがんじがらめになって、
うん、
こういう話を聞き出さなきゃいけないとか、例えばインタビューとか行くんですけど、
うんうんうん、
取材で
行きますよね、うん
うん、そういうものを事前にあらかじめストーリーをなんか描ききっちゃってるとその通りに展開させないといけないから緊張するんですよ、はいはいはい、
あそうかそうかそうか、
で上がるって気がする。最近はもう、
うん、
もう自分が話を聞きに行くとか話をしに行くってことは、
うん、
自分そのまま出してくるってことだよねっていう感じ、だからその場で困る質問とかされることは当然あるんだけど、
うん
うん、でもあるいは自分がなんか話進めなきゃみたいなこともあるけど、
うん、
なんか緊張するほどではないというか、
あなるほどね、うんうん、
そのままぶつかって分かんないことは分かんないって言えばいいし、
ね、
はっきり、
うん、
知らなかったら知らないって言えばいいし、
うん、
みたいなところでなんか吹っ切れてるんでしょうね、
あ
何年かの間に。
そう、うん、でもねそれはあって、多分なんだけど自分の中では似たような経験があって、うん、身の程を知り始めるっていうか、まだね20代ぐらいの時は自分を大きく見せたいとか、
うん、
少しやっぱ心の中にあって、
うん、
それでうまくいかないともうダメなんですよ。
あ
もう顔真っ赤になっちゃって、
うん、確かにそういう表現も言えるかもしれない、うん
うん、でも
こう見てほしいとか、
そうそうそうそ
う、こういう風に見えてくれみたいなのがあるから、
30超えたあたりになってくるともう面白く思われたいとかそっちの方が強くなっちゃってだんだんなんかどうでもよくなってくるっていうか、うん、
そうだね、確かに
成長なのかね、うん、鈍感なのか分かんないけど、
急にさ、なんて言うんだろう、急に取り払われたっていうよりは徐々に徐々にな気がする、
うん、そうですね、それはそうです、うん、
例えばなんだろう、中学の時とか高校の時とかってやっぱり、
うん、
やっぱりどこかでアニメとかゲームとかに ぞっこんだっていうのを、うん、バレちゃいけないような気がしてたり
はいはい、はいね、
あるじゃないですか、
ね、まあありますよね、
うん、高校の時に
あの特に周りがね続々辞め始めるからその辺を
そうなんですよ、
うん、
で僕なんか知んないんだけど、
うん、
それをやっぱり隠し通せるわけがないとか思ったり
ほうほうほう
なんか結婚願望が強かったのかな、うん、昔から、
うん、
いつか結婚するときに好きなものを隠したままじゃ絶対生きていけないよねっていう確信はあって
あ面白い結婚願望が昔からあったっていうのはもう中学高校ぐらいからってこと？
いや中学は覚えてないけど、
うん、
高校の時かな、うん、にはあったような気がする
そうなんだ僕は未だに結婚なんかしたくないと思ってるタイプだから
あ本当に、
うん、
そっか、
それはそれで多分ね問題なんですよきっといろいろ問題なんですけど
いや、うん、まあいろいろ楽しいこともありますけどそうじゃないこと
ねなんか、うん、あそう、うん、そうか、はい、
突破したのが、うん、さっきもちょっと言いかけて、
うん、
あの僕の地球を守ってっていう少女漫画を、はいはいはい、
うん、うん
高校生の
木蓮
が、
うん、
そう木蓮さんとかね出てくる、うん、あのが、うん、僕が制服で普通に大人買いしたんですよ
はいはいはい、うん、
あの普通にですよ、
うんうん、
一巻から何巻まで買いに、はいはいはい、みたいな、うん、多分ね僕最初にそこで結構吹っ切れたのかなっていうのがあって
へ
あの自分がオタクである
うああでもね、
やみつきになってることで、
はいはいはい、あそうか、もう恥ずかしくないと、
もうこれいいだろうみたいな、だって読みたいんだもん、うん、しょうがないじゃん、
そうだよね、うん、そうですよ、
で、買ったんだよね、うん、前巻、
あれですよ、男もね、30ぐらいになってくるとね、エロ本も普通に買えますからね、恥ずかしくなく買えたりするからね、うん、そんなことないか、っていうか、30になって買わないか。今なんか例え出そうと思ったんですよ失敗しましたよね明らかな失敗をしましたよね
まあでもそうそう、うん、でもそのなんだろうね店員さんの目が気にならなくなるというか、
うんうんうん、
俺はこれは買いたいから買うんですけど何かみたいな
何かみたいなそれにあの例えば自分が店員だった時この人これ買うんだって一瞬思ったとしてもそれがなんだってことじゃないですか
あうんそうそう分かります僕、
うん、
コンビニでバイトした経験もあるんで、
うん、
やっぱりねそう、
うん、
この人はきっとこれが欲しくて買うんだなっていう
ところ
は感じて
る、うん、でもさそれ感じたからといって、うん、なんてことないでしょ
なんてことないね
ないですよね、うんだからでもやっぱ自意識が過剰だからもうその若い頃っていうのはあのどうしてもそのこれを買ってる自分がを店員にすら見られるのがもうね恥ずかしくてしょうがないんだよね、うん、
あの新聞と雑誌の間に挟んで持ってくるわけです
よ、ね、もうね思うんだけどあの抵抗の意味わかんないよねだって見えるじゃん
あそうそれであの、うんそういうことをあんまり考えないそのスタッフというか、
うん、
仲間のね、アルバイトの友達というか方は、
うん、
その何も考えずにこう一個ずつ裏になってたものを表に返して確認して、
確認して
バーコードにピッピピッピ入れていくわけですよ。うわ、えげつないなぁと思いながらそれを見てて。その間にそれが挟まってる意味を考えなさいと思って
思うんだけどねあとだからその入れる時もねグラビアの方を表にされたりとかねそのビニール袋にねもうスケスケだからそれも外出て男の子はみんな裏返すから
あれはね本当にね、うん、わざとやってんのかなって思うんだけど
思うっていうね
そうじゃないみたいなだから僕の場合
はなんか考えてないっていうか本当気にしてないんですよねみんなね
そうなんだろうなと思って、うんで僕の場合どうするかっていうと、うん、あれですよ、
うん、
バーコードが下の部分についてるじゃないですか、
はいはいはい、の裏の、はいはいうん、
確か、
うん
ね、
それでね
だからちょっとずらせば
階段状にしてね、うんうん、
変な話
そういるんですよそういうそうやってくださる方もいるんですよ
そうあれはね、うん、やっぱりその所作をね見てね、
うん、
相手の方も多分 安心したりいろいろまた次もここで買おうって思ったりしてくれると思うんですよね。
でも確実にその階段状にしたやつは思ってるってことですよね。その何も思ってないやつより思ってるってことだよね、それね。
悟られるんだけど、そこはもうなんかこう、うん、なんだろうね、友みたいな感じになるよね、そこは。
うん、そうですね、うん、なんかね、ありますよね。
すいません。
いやいや、僕ね、でもね、この話すると、なんか、サタデーもね、すごい前に話したことあるんだけど、一回その、まあ僕、普通の、DVD、映画、好きな高校生だったから、映画をよく借りるんですよ、レンタルビデオ屋さんでね。そうしたら、前に並んでるおっさんが、明らかにアダルトビデオ借りてて、それを店員さんが立てて前に出して、こちらの商品でよろしいですねって言ったの。後ろ5人ぐらい並んでるのに。俺あれ未だに衝撃的で、なんでそうされたんだろうっていう。でその前に並んでるおっさんはもう後ろにたくさん人並んでるのに、まっすぐ前だけを見て、肩をね、もうやや小刻みに震えてたかもしんない。はい、みたいな感じで。もう、あれ一回だけですね、あんなことがあったのは。何なんだろう、もう本当にあれは。
それ、本当にね、うん、もう、まあ、なんで無意識とかって怖いんですよ。
怖いよね。なんか、女の人も、なんかやっちゃったのかな、あれは。もう、テロリズムかな、なんか。
なんかね、そこでこう、うん、透けて見えない紙袋に入れるぐらいのこう、
そうそうそう、あればね、いいのに、もう立てて、だから僕も持ってた、あの、アダルトビデオを持って、すぐその列から逃げましたけどね。
あ、同じことされ
る。あ、ここは冗談ですからね。
あれ？
ここは面白いとこなので、面白いとこって言うなよ。ここはちょっと持ったとこですけど、
あ、ごめんなさい。
映画しか借りないですから、僕。
映画ですよ、すべて。
ドキュメンタリーですからね、あれ、アダルトビデオだってね。ドキュメンタリービデオですから、あれは。そう、だから僕ね、その、中学高校の時って、どうしてもそういうの見たくなるじゃないですか。で、友達とかから借りて、貸してもらったりとか、なんかもうやるわって言われたやつを、軒並みドキュメンタリーって書いて棚に並べてたっていう。これだったらバレないだろうと思って。
ドキュメンタリージャンルですからね、書いて
そうなの。何本も俺のところにはドキュメンタリーっていうビデオが並んでたっていうね、うん、
すごいですよね、今にして思うと、ね、
そうそうそう、なんかね、あの、隠すとかえって怪しいからっていうことなんだろうね、中学校の時の気持ちとしては。
スポーツって書いてあって、
そうそうそう、ドキュメンタリーって、
もう野球なのかサッカーなのかバスケットなのかも
分かんないっていうね、
ドキュメンタリージ
ャンルが書かれてるっていう、何じゃっていう。まあちょっとね、なんで今この話もねちょっとしたくなったのかっていうと、今度サタカなんかの企画で、実は僕、はい、その中学高校の時に買ってあったエロ本がまだあるんですよ、家に。
お
ー、でそれを捨てようと思って、その捨てるのを生中継しようかどうかっていうのを、
儀式ですね、
ちょっと迷ってて、なんかね、いや、もちろん見返したりはしてないんですよ、もう多分15年とかずっとそのあの当時買った、要するにもうそういうのにすごい興味があった時期に買ったものっていうのが段ボール一つの中に収まって、押し入れの中に入ってるっていう、あれをもう捨てようよっていうことですよ。だからそれってでも一つのイベントになるかななんて思って。
捨てる前に確認しますよ絶対。
そう、だからその確認作業を生中継、
あ
こんなのがあったっていうのは面白いかなと思って、みんなの前でやったら。でもね、これはね、もうね、誰も聞いてくれなくなるような気がして。この番組すごいね、いろんなとこで聞いてんだけど、やってもいいかどうかっていう、
やってもいいかどうか、でも、やるべき
な、やるべきですよね。もし捨てるってなったら、それを一回ネタにしないのもちょっとね、15年前ぐらいの、15年どころじゃないよね多分、18年とか。
それってでもかなり奇跡的に残ってる感じ
うん、だとそうだと思いますよ。15歳じゃないな、中学高校の時のエロ本なので、
うん、
多分 B ジーンとか今ないやつですよ
かなりその辺がこうね、うん、今のこう共産を作り上げてると言っても過言ではない。
そうかもしれない、
うん、
なんか僕の
ルーツになるから、ね、多分
なんだそのルーツ。いや、なんかそもそもね、
うん、
あのそういうふうに思ったのは、こんまりっていう人ご存知ですか？あの、
あ、ごめんなさい、
あのね、あの部屋片付ける達人みたいな女の人で、
あれ、うん、
なんか物をたくさん捨てるといいことが入ってくるとかっていうことを言うわけ。
断捨離の人？
そう、多分断捨離の人、断捨離系の人、
系の人、
系の人。それで、で実際僕あの部屋の大掃除みたいなのをしたんですよ。それでもういらないものを捨てちゃえって言ったら、そしたらもう今年になってからバンバン仕事が入ってくるんですね。もうこれはすごいと思って。
それは、うん、なんでやっぱり、
うん、なんかそこに悪い気が溜まっちゃってるから、昔の捨てれないものを捨ててると、
うんうん、
あの取っておくとね、それがなくなることによって家で一回自分のエネルギーを補給できるようになるから、自分の部屋とかで、うん、なんか運が回ってくるみたいなことらしいんですよ。
はあ、
それは面白いなと思って、本当にそうなってきたから、
うん、
これはすごいと思って、だったら、うん、あのエロ本を捨てたらめちゃくちゃ女の人が寄ってくるんじゃないだろうかと思って
下心じゃない下心初じゃないですか、その儀式。
さあ、というわけでですね、1時間にも及んで1時間半になりましたけどもね、落ちたところでこの辺で、今週もまた、今週っていうかもう月に何回、3ヶ月に1回ぐらいのペースですけどもね、やってお送りしておりました、高橋教授の教授の里とは思えないでしたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。あの、ウッドさんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
あの、やみつきの力、皆さんぜひ、お買い求めください、
はい。ありがとうございます。読んでみてください。
はい、何か最後にありますか。
話しませんか。
そうですね、また話しましょうね。
物足りない感じもあります、はい、
あ、そうですね、あの、
はい、
そうですね、じゃあ、あの、そう言われるとですね、来週もまた来てもらうことになるのでもう、あの、サタの方はゲストが来ないとちょっともうやらないという感じに、生放送の方が僕の一人語りになると思うので、というわけでですね、またじゃあぜひ遊びに来てください。というわけで、パーティーエスコートは高橋恭輝でした。どうもありがとうございました。おやすみなさい。